詩編の79編、これは第一行一節からですね、異国の民があなたの修行を襲い、神殿を汚し、エルサレムを瓦礫の山としたっていうようなことが分かりますから、これは歴史上の特別な事態を指しているということがすぐに分かるわけですね。自分自身の個人的な悩みとか病気とか敵対するものによる苦しみということでなくて、この民族あるいは国家全体の受けた大変な苦難、国が滅びてしまうという、まあ、そういう状況に立ち至ったという状況なんですね。ですからこれ今夜の集会で学んでいるエレミア書で出てきておる状況、紀元前の587年586年と、紀元前の586年に、こういうふうになったわけですね。ですからそういったことがおそらくは考えられるわけです。でこのことをちょっとですね、ですからエレミア書で、見てちょっとだけですね、このエレミア書で見てみます。エレミア書のこれはもういろんなところに書いてあるわけなんですけれども、エレミア書のですね、エレミア書の39章、それで今ちょうどやってるところを見てもらったりしますね。251ページです。エレミア書の39章、1251ページの39章の下の段、一節にその状況が書いてありますよね。ユダのゼデキヤの第9年にバビロンの王が全国を率いて到着して包囲したって、これは紀元前586年なんですよね。そのところでですね、この発説にも書いてありますが、バビロンの王はゼデキヤっていうのはこのユダの王ですね、そのユダの王を目の前でその王子を殺したり、あるいはその王をですね、ユダの王を両眼を潰したりしてバビロンへ遠いところに連れてしまったとか、このカルディア人っていうのはこれはバビロンの方から来た人たちを言うわけです。バビロンっていうそれは都市の名前なんですけど、国の名前としては新バビロニア帝国っていう大きな国なんですね。で、王宮と民家にも火を放って焼き払って上級を取り、もう壊してしまった。たくさんの人たちは連れて行かれて殺される人もおったりとか、そういうふうに、そのエルメスの初めの方からこういうことを繰り返してですね、あちらこちらにこういったことが予言されてるんですけど、最終的に起こりました。ですからそのことをですね、この今日のところを思い浮かべてみればですね、今日の79章 異国の民が、始業っていうのは神様から委ねられた、与えられた土地のことなんですね、この場合で、土地あるいはこの民をも全体として、まあ、こういう文脈では指しておくということが言えますね。国の民があなたの始業、神様のものをですね、受け継ぐ、いわば神の国を受け継ぐ民、あるいはその土地ですね、その民が住んでいる土地、そこを襲って、信仰を持ったですね、民をたくさん殺してしまったと。そういう具体的なですね、イエス様よりも586年ほども前、昔の状況であるということです。で、それに惨憺たる状況になってしまったので、そういう時に何を思うだろうかと。神様はどうしてこの目に合わせるのか。ということでですね、それで、この五節で、いつまでこんな状態が続くのかと。あなたのその怒り、これはエレミアとかその前の預言者が繰り返しその間違ったことを警告してきたわけですね。偶像崇拝あるいは不正なことや悪行がたくさん行われる。でそういうことを全然耳に貸そうとしなかったということなんです。ですからこういうふうにバビロンの軍が攻めてきて、そしてこのようにたくさんの人たちが殺されたり非常な苦難にあったわけです。でそれはいつまで続くのかと、そういう叫びを持つ一方ではですね、この6節7節でどうか神様を知らない民を滅ぼしてくださいと、怒りを注いでくださいというのは裁きを打ち滅ぼしてくださいという意味ですよね。これはこのように激しくですね、自分たちが襲われたら当然その相手敵をですね、やっつけてくださいって、これはある意味自然な情だったわけですね。我々誰かがいて家族を殺したりですね、するような事態になればですね、どうかそういう人たちを神様どうか罰してくださいと、そういう自然なこの敵に対する感情がここにあるわけです。で、旧約聖書ではですね、こういうふうに敵を愛するっていうふうなことは出てこなくて、これは神様に対する敵対するものと同じだから、どうか早く裁いてくださいという、そういう激しい気持ちがあるわけですね。この自由に説にもあるわけです。で、近隣の民の懐にあなたを恥ずかしめた、彼の恥ずかしめって、なんか分かりにくい表現ですけども、ユダの民に隣接するその様々な違法の民ですね。で、そういう民は神様なんかないということですね。神の助けなんかないということで、神の名を恥ずかしめた。だからですね、彼らに逆に恥ずかしみを与えてくださいと、裁いてくださいという、そういうふうな意味がここで言われているわけですね。で、こういうふうな信仰を持つ人たちにですね、ひどい苦しみを合わせようとするような人もどうか罰してくださいというのは、これはまあ自然の願いであるわけですけども、そのような敵対するものを滅ぼしてくださいというふうなことは、新約聖書ではその人自身でなくて、その人の中にあるさまざまな悪い思い、あるいは偶像の崇拝、悪霊、そういうものを追い出してくださいというふうに、より霊的に変わったわけですね。それで、敵のために祈れっていうのは、そういうことになったわけですが、旧約聖書では敵のために祈ろうというのは、ここにまず出てこないわけです。ですから、それは、イエス様の精神をもって私たちを読まないといけないんですけども、6節、8節以降のところですね。で、この敵対するものだけに対して裁いてくださいっていうだけでなくてですね、この聖書の特徴は、これ昔からですね、自分たちを攻撃してきたものだけが悪いという見方は決してしないわけです。いろいろな悪いことがあるにしてもですね、敵対する人、私たちの罪、悪というものがあるということをいつもこのようにも知っていたということなんですね。これは普通の人間的な感情ではですね、非常に悪いことをしたと。ただ自分たちに罪がないと。そういう相手だけは罪があるというふうに私たちは考えやすいわけです。それも当然もそういうふうに考えるわけですね。例えば物を盗まれたとかですね、自分の子供ひどい害を受けた、殴られたと。 その気しかない人だと先生に言いたいけということになったりしますが、でも自分の子供にも、あるいは自分もですね、あるいはその先生も、みんな人間というのはみんな罪があるというふうなところに思い至らないですね。何か悪いことがあると他人の罪ばかりを思って、私たちのこの悪とか罪、それが聖書ではその点がいつもここに絶えずあってですね、一番の出発点である私たち自身にもあるのだと。だから神様、どうか私たちにも憐れみを差し向けてください。その昔の悪を許し、今助けてくださいというわけですね。昔の罪や悪に御心を止められたら、私たちでもこのように裁かれてしまうということです。ですから憐れみを持って私たちを許し導いてくださいという意味で言っているんですね。で、その後もですね、同じように、私たち皆のために神様の真実や愛のゆえに、正義のゆえに私たちを救い出し、罪を許してくださいと。そういうふうにですね、私たち自身の悪とか罪の許しということも、このように敵対するものが襲ってきてですね、町がめちゃくちゃになってしまって、たくさんの人が殺されている中でも、その敵対する人の滅びとか裁きだけでなくて、自分たちのことも絶えずその罪を持っていると。そういう、そこにそれがなかったらですね、これただの本でこんな本は残らないわけです。敵がつけてくださいなんていうのは誰でも持ってる感情なんですね。子供から大人から悪人から善人でも誰でも持ってると。だからその敵がつけてくださいだけに決してとどまらないっていうのが、この聖書の古い聖書の古くからのところなわけです。で、その後、そういうことを同時旧約ではさっきも言いましたようなことが出てくるわけですね。実説とか。異国の民は彼の神だなんて言うけども、どこにもいないではないかと。神を信じて助けてくだされることも、そんなことは全くないと言ってですね、彼らの信仰をあざける人たちが、周りの人たちみんなそうだというわけです。だから、あなたのしもべらの注ぎ出された人とか分かりにくい表現ですが、要するに、そのバビロンの軍によって殺された人々、血を流して殺されてしまった、そういう報復をどうか神様、その異国の民に対してしてくださいというわけです。で、囚われていった人、さっきのようにバビロンの方に遠いところに囚われていったわけだから、囚われていった人の嘆き、悲しみ、祈りが届くようにと、そういう遠くに行ってしまった人の祈りも聞かれるようにと、今の自分だけでなくてですね、遠くに行ってしまった人のことをも、その祈りも聞いてくださいというふうに言っているわけです。そしてこの最後にですね、こういうふうな国家的な民族的な大変な苦難というわけですね。戦争の後、大変な戦争になったわけです。で、徹底的に打ち負かされたという、そういう絶望的な状態の時にこの詩というのを作られたわけですが、その中で最後にでも出てくるのがですね、私たちはそれでもなおあなたたちの神様の民なんですと。そして神様によって失われているのですというわけです。だから永遠に感謝を捧げて、あなたの栄誉って分かりにくいですけど、神様の素晴らしい点をですね、神様のさまざまな愛や恵みや真実、そういった良きことを語り伝えますというふうな言葉が最後に置けるというわけです。実際にこういうふうに滅ぼされてしまったらですね、元通りにはもう帰ってないわけですね。殺された人やら破壊された神殿やら、まちまち焼かれたら、それでもですね、こういうふうに神様に対する信頼が強固にあって、そして霊的な慰めや励ましを与えられたらですね、このように確かにこのような状態でも神様の民だと、養われているんだと、こういうところに最終的にはこの詩を作った人は国家的な苦難の中でこのように言うことができたということなんですね。これは迫害を受けていたような人の中にもですね、これやはりこれと同じようにですね、どうしてこんな苦しいことが起こるのかという現実の問題があるけれども、 神様からの霊的な励ましや霊的な答えによってこのように確かに導かれていると。だから表面的なさまざまなことが起こってもですね、それでもなお導かれているっていう、そういうところに立ち返れるというところなんですね。だからこの詩を大きくですね、7節のところで、大きな区切りがあるということが言えます。7節まではですね、この現状のことですね、この民族やこのユダの国全体が破壊されたという、その現状の中からの叫びということなんですけれども、それだけでは希望はないわけです。ですね、こんだけ破壊されたらもうどうなのかと、もう敵が支配してしまう、ただ自分たちも本当に文字通りですね、横滑り滅ぼされているかもしれない。だけどこの大きな転換点は8節にあったということです。他人の罪を考えたり、自分より悪いことをした敵国のことばっかり考えている間は解決の道はないということなんですね。で、私たちの悪、あるいはこの8と9にある私たちの罪を許してくださいという、そこに目をして初めてですね、この最後の13節のようなところに行く道が開けるということをこの詩は言おうとしているんですね。現状を嘆いてですね、こんなひどい目になったと、どうかそのひどいことをしてやっつけてくださいというだけでは解決の道がなくて、いつも再びこの混乱と荒廃の中から立ち直る道は私たちの原点であるんですね。私たちにも同じように深い罪があるのを許していただくという、そこからまあこういう混乱の最中でも希望の道はつながっていくんだという、そういうことをこの詩はですね、言おうとしているということなんです。この詩の詩のように、私たちもまたですね、いろんな世の中で嫌なことがあったり、嫌な人に出会ったり、どうしてその人、あの人はこんなことを言うのかとかですね、こんなことをするのかっていうような、とても嫌な思いをするようなことが誰しもある。あるいはその出来事、事件とかですね、病気とか。そういう中で私たちもですね、一層罪を知らされて、そこからこの許しをいただくとですね、そういういろんな状況の中でも不思議とですね、その許しを知り、また許しの中から聖霊や御言葉をいただいて感謝を捧げることができると、で確かに安らわに導かれておるんだということをですね、知ることができるというわけですね。で、この詩の直前にあった78の一番最後のところですね、この横の配列ということを考えてもですね、78の一番最後、今日のところの手前ですね、彼、これは一応神様が特別な導き手としてダビデを起こすということだったんですね。神様の代わりにだって無垢な心を持って彼らを養い英知に満ちた手を持って導いたんだと。だけどそのすぐ後にこの詩が置かれて、これは編集者がこういうふうに置いたわけですね。これはたくさんあった詩をその中でいろいろな祈りや考えの中でこのように編集したわけです。でそれにもかかわらずですね、79編になったら途端にですね、異国の民が死を襲ってですね、神殿を消した。このように非常に歴史の中ではですね、神様が特別にダビデという人を起こして非常に優れた信仰や能力、力を持って導かしたにもかかわらず、このようにまた思いがけない大変なことが起こると。でそういうように一筋縄ではないわけですね。神様からの大きな恵みがあって導かれてもこういうことが起こると、そういうことが起こったらそれで終わりかというとそうじゃなくって、さっき言ったようにですね、再び立ち返る、神様に立ち返る意思、そうしたらまたこの13節にあるように確かに養われているということですね、導き養われる。で、そしてまた80編の第2節の方に養う方、羊の群れのように導かれるんだというようにですね、このちょうどこの78、79、80と79の最後から79にかけて80の最初というふうに、この導き、養いっていうことを ですね。でその中にこの79のようなものも大変な国家的混乱というふうな大きな問題のことも、置かれているということなんですね。で79はそうしたこともですね、この79の続きとして80点も出てくるんですけど、これは祭りの時にですね、導きの中で起こるですね、そういう大変なことが起こるから導かれていないのではなくて、導かれていてもそういうことが起こりうるということですね。そしてその中で、感謝を捧げる、そういう道もまた開けていくんだというわけですね。それで巻きをすくめてみしていきます。